トルコの地震の被災者やその地域の様子が報道されるたびに、亡くなった人の数が増えて、さらにはもともとあったその地域での政治的なさまざまな課題というものが浮き彫りになっていることを私たちは知らされています。本当に震災の被害を受けているだけでも相当に苦しくて、一体これからどういうふうに立て直しをしていけばいいのかということを考えている人たちがいる中で、民族紛争がその背後にあるということを思わされて、その苦しみや課題の根の深さを改めて私たちは思わされています。簡単にはいかない問題であるし、なかなかこのもつれてしまった結び目をほどくことは困難に思えるわけですが、私たちは必ずや神の力によって、また私たちの小さな働きの一つ一つによってそれらを突破していくことができると信じて、そのことを心から離さず私たちの顔を向けて、そのことに関わりを持ち続けることが大切であることを心に思わされております。ウクライナの紛争も本当に終結の糸口の見えない戦いの日々が続いていますが、速やかにこの状況が収まり、人々の心が平穏を取り戻していくことを私たちは日ごとの祈りの中に覚えて過ごしてまいりたいと思います。今朝のこの聖書の箇所の冒頭の部分には、パウロによって教会の人々への勧めの言葉が語られています。その言葉を私たちが味わっていくにあたりまして、私たちは前段落の4章の17節のあたりからこの御言葉を見ていく必要があろうかと思います。パウロは主イエスに結ばれ信仰においてつながっている各自に対して、主と出会う以前の状態に戻ってはいけないと警告をしています。彼はキリストの信仰に出会っていない、いわゆる異邦人キリスト者の人々を、あるいは異邦人の人々を引き合いに出してその姿を語っています。愚かな考えに従って歩んでいる、そのために各自の知性が暗くなって心の中にある無知や固くなさのゆえに神の命から遠く離れてしまっている、そういう指摘がなされています。つまり不信仰や不貧困によって神の御心から離れ恵みから落ちてしまっているというふうに言っているわけです。同じエフェソの2章の1節の部分では、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですと述べられています。かなりこれはドキッとするような厳しい言葉であります。罪の状態にあるということは、パウロによれば信仰的霊的な意味合いでの死ということと同じ意味を持つ、神の救いや恵みから切り離されている状態であるというふうに考えて、その意味で死であるというふうに述べているわけです。パウロはエフェソの信徒の人々に向けて しかしあなた方はキリストをこのような形で学んだのではありません。キリストについてあなた方は聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がキリストのうちにあるその通りに学んだはずですと語っています。パウロは教会の人々の心を砕き、その人々に向かって心を砕き、真心を込めて語りかけています。キリストの中に働いている神の愛と許し、憐れみということをあなたたちは知っているでしょう。信仰によってキリストに結び合わされた私たちは、キリストに喜ばれる技、良き働きについて学んだはずではないですか。キリストというお方に神の愛と真理があふれていることを知っているではないですか。だからその意味で新しくされた私たちは、以前のような欲望に導かれる生き方を離れて滅びに向かう、いわば古い自分、古い人間を捨てて、神によって作られた新しい人を身につけて生きよう、真理に基づいた生活を送るべきなんだ、そのように彼は進めているわけです。そのためには偽りの思いを捨て、各自が隣人に対して誠実に真実を語るべきなんだと述べられています。各自は主にあるものとしてその信仰に立ち、聞く人に恵みをもたらせるようなその人を立ち上げて作り上げる、そのことに役立つような言葉を、配慮や愛にあふれた言葉を必要に応じて語るように、そのように進められております。この作り上げるという言葉、パウロは非常に好んで用います。家を建てるという言葉です。徳を建てるというふうにも訳されていますが、この立ち上げるということが、信仰によって各自が成長し、人間性を豊かにされていく、そのような状態をこの家を建てるということにこう重ね合わせてパウロは語るわけです。聖霊の働きを妨げず、聖霊を悲しませてはならないという非常に印象的な言葉が語られております。聖霊が終末における神の救いの完成の保証であるということをこの言葉は示していますし、このパウロが語る勧めの言葉の根拠がこの部分に示されていると言えます。そうしたことを受けてパウロは根調の箇所でさらに論を進めて語っています。信仰者である私たちは神によってこよなく愛されている存在であるので、神に習うものとなり愛によって歩むようにと勧められています。神によって創造されたものという意味での神の似姿として、私たちは神の栄光を映すものとしてふさわしく生きることが求められております。御心を、あるいはそのことをどのように実現をしていくのか、その御心の求めを探りながら、私たちが生きる世界で御心にかなった良き技を行うということにおいて、私たちは神に習うものとなりうるのです。小さな私たちが、力の弱い私が神に習うものとなることができるのか、それはできるわけです。御心に従い、御心を探る、良き技に励むということにおいて、私たちはそのことを可能とされる、そういう存在として世に立てられているからです。パウロは信仰の共同体としての教会にとって欠かせないものとして、相互の親切や憐れみや許しというものが必要であると述べています。 その根拠としてパウロはキリストの愛をこの部分で掲げております。キリストがご自身をかぐわしい供え物として捧げてくださったように、私たちも他者に寄り添い、他者と共に生きる、キリストの愛に生きていくということが要求をされています。悪い感情に基づいたさまざまな罪、ここでは特にみだらな行いや貪欲なことを口にしてはならないと命じられています。神の恵みと信仰に役立たず、見えざる神の恵みと恵みの御手に目を向けることのない、その偶像を崇拝する、信仰する、そうしたものはキリストの贖いの恵みや神と共にある幸い、神の国を受け継ぐことができないからだとパウロは語ります。こうした悪行や悪徳のリストはガラテヤの信徒への手紙の5章の21節のところにも見ることができます。箇条書きにパウロは御霊の結ぶ実と悪徳、私たちの心の中から生じてくる悪い思いや、そのことによってなされる悪い行為がこうリストアップされて語られているわけですが、悪い行動に先立つ邪悪な心というものが存在するとパウロはまあ考えました。これは主イエスがその教えの中でしばしば語った言葉の伝承に立つものであるということが言えるかと思います。主イエスは罪の現実というものを考えるときに、律法が捉えるように悪いことをするのかそうでないのか、そのような状態、目に見える状態で判断をするのではなくて、実際にそれが犯されるか、悪いことが犯されているのかどうかということとともに、それに先立つ心の動きということの問題を重視いたしました。姦淫をしてはいけないという律法の規定を実際に破って いなければそれでいいんだというふうなあり方を批判して、みだらの思いで他人の妻を見る者は誰でもがすでに心の中でその女性を犯したことになるのだとお語りになっています。あなた方はこうした悪徳がキリストの恵みと救い、神の国を継ぐことができないのだということをよくよく知っておく必要がある。かなり強い口調でパウロはそのことを述べております。4章の30節に書かれているこの聖霊を悲しませるなという言葉は、この部分に指摘されているような罪を行ってきた者は信仰の共同体である教会を立ち上げるために、主を信じる私たちの中で働く聖霊を悲しませてしまうことになるんだぞと述べられています。他の箇所にもやはりこのような表現が出てまいります。パウロは神の招きと救いという信仰に立って、誰の目にも明らかな悪徳や罪の現実はキリストと出会い、キリストによる救いに預かる以前の時代の古い事柄、古い世の特徴であるというふうに捉えています。キリストと出会う以前、あなたたちは、私自身もそうであったというふうに語っているわけです。その一方で、キリスト教会の内部で広く良いことと認められて評価をされてきた信仰の行い、徳目について、キリストを信じることによってもたらされる新しい時代、新しい世界での生き方をより具体的に表すものとして、その悪徳のリストに反する御霊の結ぶ実というものを彼は理解をし捉えていることがわかります。 パウロにおいてはここで語られているように、虚しい言葉を語る者というのと、4章の14節の不従順な者というのはほぼ同じ人のことを指すものだということが分かります。こうした者たちに組みしてはならないということがこのところでは命じられております。注目すべきは、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっているというその言葉であります。ここでは単に光と闇というのが区別されているだけではなくて、あなた方自身が、つまりあなた方の生き方自体が、かつては闇であったけれども今は光となっていて、他を照らす役割を果たしていると彼が指摘をしている点であります。8節から9節の部分に、主にある信仰者の現実の歩み、生き方そのものの中に光、その実態が現れるというふうにパウロが見ていることが分かります。他者との対話や交わりにおいて、善意や正義、真実というものが基本的な姿勢の中になくてはならないと彼は教えているわけです。神の御心が何であるのかを吟味すること、そのことがキリストに結ばれたものの基本的な姿勢である、そのことが示されております。パウロは信仰者のこうした主の御心に沿った歩みそのものが、結果的には隠された闇の技、闇の歩みというものを明らかに照らし出していくことを語っています。私たちが主にあって光とされ、光の子とされたとは、私たちが現在置かれている現実の姿というものをまさしく指し示している言葉であると言います。主イエスとの出会いによって私たちは新しくされ、神の恵みを知るものとされました。しかし私自身の生き方や生活そのものが何か劇的に変化をしたとか、神の祝福のうちに何もかもが信仰の力によってうまくいっているとか、そういうふうなことを必ずしも意味するものではありません。むしろ私たちが生きてきた、あるいは今置かれている現実の状況は、見た目にはあまり変化がないように見えるかもしれません。しかしそれが神によって、キリストによって光となっているという現実があることをパウロはこのところで語っているわけです。このもう一つの現実、神に愛されキリストによって光の子となっている現実に生きているものとして、私たちは神の求めを探り、それに応答していくものにならなければいけない、そのようにパウロは進めるわけです。彼はキリストによって隠された罪が明らかになり、暗闇にあったものが明らかにされていく、つまり一切が光となっていくということを述べています。キリストによって私たちが神からこの上なく愛されているというもう一つのこの現実の側面に私たちが立つとき、暗いものもそこにおいて光を受けることができる、そのように語られていることに気づきます。キリストの愛と恵みの前にしっかりと立つならば、暗いこと、悲惨な事柄であろうとも、そこに光が与えられる。私たちが生きていることそれ自体が、私たちの生きている世界が、神の栄光と恵みにおいて導かれ、生かされていることに気づき、そこに光が与えられていく。光の世界になっていく。ということなのです。パウロは旧約聖書からの御言葉を引用してここに掲げます。 これは多くはイザヤ書からの引用の言葉であります。何箇所かの言葉を合わせてこの引用句を作り上げていますが、例えば起きよ光を放てのこの言葉はイザヤ書の60章の一節の部分、そして塵の中に住まう者よ目を覚ませという言葉が例えばイザヤ書の中では26章の19節にあります。目覚めよ立ち上がれエルサレム、この言葉も51章の17節にあります。内容的にはこれはパウロの記したローマ信徒への手紙の13章の11節の言葉を思い起こさせるものではないかと思います。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。この言葉に該当するのではないでしょうか。神の恵みの中に置かれ、その光の中に置かれて闇から引き出された、かつての闇の子であり罪の中に生きることしかできなかった子供であった私たちが、神に格別に愛され救いの約束の中を生きることを許された光の子とされている。そのことの中にパウロは信仰の喜びと恵みの豊かさ、その醍醐味を述べているわけです。私たち一人一人が神に愛されその御心を行うために世に立たされている光の子として歩むことを求められている。改めて私たちはそのことの喜び、また責任の重さを感じるとともに、主と共に歩むことのその感謝と喜びを心に覚えながら日々の生活に向かってまいりたいと思います。主にある良き技に励み、また愛を持って隣人に仕える歩みを全うしていくことができるように、そのことを願いながら前進してまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。恵みの御神様、私たちは日々の歩みの中でともすれば自らの正しさに陥り、他者を裁き、他者と共に生きることを拒んで歩む、そのような頑なな一人びとりであることを思わされます。主イエスはそのような私たちを身元に招き、許しの恵みと共に信仰の光を私たちの心に与えてくださいました。罪の中にあった私たちが光の子とされ、その恵みの明るみの中に出されることにおいて大きな恵みと祝福の中に置かれていることを私たちは御言葉を通し改めて自覚をし実感をいたします。今朝の恵みを感謝いたします。どうか私たちの日ごとの歩みが主の御心にかなったものとなりますように、私たちの思いだけではなくあなたの御心が私たちの存在や言葉、技を通して現れてまいりますように、私たちを導き用いてください。私たちの生きる世界は多くの困難と課題にあふれております。胸を塞がれそうな辛い現実が私たちの周辺には数多くございます。しかしその一つ一つにあなたの御心が込められております。またそのことの解決と和解の道が必ずや秘められていることを私たちは知っています。御言葉の中に求め、祈りの中にそのことを聞きながら日ごとの歩みを進めることができるようにしてください。どうか穏やかに愛を持って隣人に仕えることを通し、そのことの答えを見出していくことができるように私たちを強めてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安をお与えください。 私たちが出会う多くの出来事や他の人との出会いの中にあなたの恵みが込められていることを心に留め生きていくことができるようにしてください。新しく始まる一週間の旅路が主の御心を行うそのような日々として積み重ねられますように、私たちを用いてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれのところに私たちと同じ恵みと平安をお与えください。同じ時刻に備えられている各地の礼拝をあなたが祝福し豊かなものとしてください。感謝してこれらのことを私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。